かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、進行役の辻るなです。まずは金曜の夕方4時20分といえばこの方、心トレード研究所所長 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そしてご紹介しましょう、スパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日はですね、もう日経平均が大変なことになっていますよ、うん、
大変ですよね。1000円安ぐらいいっちゃいましたよね。
一時1000円安になりましたよね、はい、そして為替の方も、うん、もう105円をスルッと抜けてしまって104円63銭、うんうん、まで行ってしまったと。
はい、
どう見てますか、この
動き。いや、これはでもやっぱりトランプさん、まあ、この下がった要因はやっぱりトランプさんが、まあ、貿易戦争を仕掛けるんじゃないかぐらいまで不安まで織り込んでしまった部分が大きくて、で日本株もまあボックスの加減に近づいてきて、いや、わね、重いよねっていうところにね、やっぱり米国の下落が来ると、まあ、みんなもうやっぱしばらくダメだなっていう投げが来ちゃってる部分が大きいですよね。だから今日もみんな朝見てポジションどうしようかなって、みんな多分すごく不安だったんじゃないかなと思うんですけど、
ね、私も朝ごはん食べながら為替見てびっくりして、ちょっと目がしっかり目が覚めたっていう感じです、うんうん、で鉄鋼の輸入制限も日本は除外されないんですよね。
そうなんですよね。だからここはまあ品目の詳しいところまでまだ、ね、詳細は分かってないんですけど、何を、まあ、日本は多分高級鋼材だと思うんですけど、これがね、韓国がその別に除外ってなってたんで、いや、それって競争力どうなんのみたいな話も出てくるし、やっぱいろんなところで不安が走りますよね。
そうですよね。そしてトレーダーの大和さんが気になるのは、はい、ここは押し目買いポイントなのかどうかっていうところですよね。
僕だったらなんか2万円を切るとこまで待ってから買うのがいいんじゃないかなとかちょっと思うんですけど、
でも、はい、節目にはみんな意識はしますよね。
あ、そうですよね、うん、
すごく意識すると思います。
あとなんか、うん、今日朝下がってたら、うん、金曜日だし、うんうん、あの不安感でこのマイナスって伸びていくんじゃないかなと思って、うんうん、デイトレードだったら僕下げで買おうとしようと思うんですけど、
空売りでっていう、はい、まあ、確かに今日そうですよね。もう本当に典型的なもう処分の相場でしたね。持ってるそのポジションをもう売らなきゃっていう相場が一日中続いたイメージありますよね、うん、
大和さんは2万円切ってからっていうことでしたけど、今日日経平均は2万617円で引けています、うん、で来週は、うん、あの権利付き最終売買日なんかもありますよね、はいはい、そのあたり見て、はい、来週どう動いていったらいいと思いますか、
うんうん、そうですね、まあ、一つなんか権利落ちになってからアク抜けしますみたいなこともあるんですけど、あの自動的にその配当分が落ちますので、はい、今先物も6月期で売買してるから落ちてるものなんですけど、はい、だいたい180円前後ですかね、多分、はい、あの下がるので、そこの部分も加味して2万円割れるかなっていうのを見とくといいかなと思いますけどね。
じゃあ権利付き最終売買日3月27日火曜日ですよね、うんうん、ということは28日あたりが、
ね、またちょっとそこに向けて、まあ配当を取る買いがとかよく言われるんですけど、その辺が来るのか、うん、そうです、そのままずるずるいっちゃうのかっていうところはまあ要チェックですね、うん、まあ、基本やっぱ為替を見ながら、はい、あとは米国のリスク回避が続くのかっていうところをチェックしながらね、まあ、相場を慎重に見ていかなきゃなと思います、
うん、はい、ありがとうございます。さあ、今日もラジオの放送と同時にユーストリームを配信しているので、番組のホームページからご覧いただけるんですけれども、今日は資料はホームページからダウンロードしていただく形になります。ただユーストリームは配信中ですので、ぜひ皆さん映像でもご覧ください。そして先週の動画がシステムの問題でライブ配信ができずご迷惑をおかけしました、番組ホームページで先週のアーカイブ動画を配信中です。ぜひご覧ください。ゲストは岡さんアセットマネジメントの現役ファンドマネージャー五十嵐和人さんなんですが、この方のお話が面白かったですよね。
あのツイッターでも結構話題になってましたよ。なんかいい神回でしたみたいな話だった。ぜひね、見ていただきたいなと思います。まだ見れるし、情報も全然新しいというか、今先週の部分見てもああそうかと思える中長期の方に特におすすめの内容になってますんで、見てくださいね。
はい番組ホームページの YouTube の方に上がっていますので、ぜひご覧ください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく。 プロに学ぶ投資のヒント。
さあ、このコーナーでは銘柄の見つけ方をはじめ投資に役立つヒントやスキルをビーコミさんに徹底的に叩き込んでもらいたいと思います。さあ、ビーコミさんが紹介した坂本銘柄に動きがあったんですよね。
はい、そうですね、まあ、2週ぐらい前ですかね、はい、その東証一部にその、くら替え上場になる銘柄を、まあ、なりそうだなどうか思ったのもお話しさせていただいたんですけど、2銘柄ともね無事、まあ、東証一部になりまして、これ結構当てるの難しいんですよ、
はい、
これ鉄板だろうっていうのも外れるし、で実際そこを申請してるかどうかっていうのも分からないじゃないですか。その例えば自分がその人に聞いてるインサイダーなわけじゃないから、でいろんなその昇格する要素とか条件とかを絞り込んでいって、それで、その何十銘柄の中からこれが一番角度が高そうなんじゃないかっていうのを抜き出していくという作業が必要なんですけど、それを先回りしておいて、で東証一部に上場となったらですね、トピックスに組み入れる会が入りますので株価は大体上がるというところなんですね。
見事に2個。
そうですね、これ2個当てるの本当に難しい。どっちか当たればいいなぐらいで僕は思ってて、
はいはい、
で2つ外れたらごめんなさいって言おうかなと、4月の頭に言おうかなと思ってたんですけど、
はい、
まあ、2個とも
2
銘柄とも
上手、その2銘柄、ご紹介いただきましょう、はい、銘柄名
を。そうですね、まあ、先週はですね AS ラインもお話してもそうなってたんですけど、ちょうどねこの前放送日だったんですけどね、1413のヒノキアホールディングスですね。
はい、1413東証一部ヒノキアホールディングスは今日3320円で、終えています。今日日経新聞にも、うんうん、大きな広告が出てたように思います。東証一部に、
はい、そうなんですよ。これ、まあ、1年でね実はね上場してが1年が最短なんですけど、まあ、その1年の基準がどうとかね、まあ、そういうのを見ながら、いろいろ銘柄をこう選別していくんですよね。あとは株の指数ですとか利益の水準とかその辺で、この銘柄が一部になるんじゃないかなっていうのをですね、まあ、探すという感じなんですね。
はい、株主数も増えて流動性も高まって、
うん、
でさらに今後成長も期待できそうですかね。
そうですね、はい、うん、あとはもうそのサインとかも、ね、いろいろあるんですけど、まあ、そこは またマニアックになっちゃうんで、またどこかでそういう話ができればなと思います。まあ、個人投資家にはやりやすい投資なので、はい、ぜひ、ね、身につけていただけたらなと思います。
はい、ちなみに大和さんは、はい、こう東証一部にくら替えできそうな銘柄って探してみたりすることあります？
いや無理です。ちょっとさすがに多すぎるんで、うん、噂が立ってるのが何個かあって、うん、その中からの、うん、もう元々上がってる中からじゃないと無理ですよね、う
ん
う
ん、俺が東証一部に上場したいみたいな、そんな
感じで
した。いやいや、さすがに公
開株だ、揺れたいみたいな、
誰を信じるかみたいな、
もしてないじゃんみたいな感じですね。そうそうそう。
さあ、それではですね、毎週ご紹介していますハッシュタグ株トレンド、今週も見ていきましょう。岡さんオンライン証券の AI で解析分析している投資情報ツールなんですが、いつもは、銘柄の、ホットな情報、ホットになっている銘柄をピックアップしてご紹介しているんですが、
そうそう、今日はちょっとあれがつくんですよね、このポイントが、ね、つくんですよね。
そうなんです、はい、そうなんです。ただ今日はですね、他にもいろいろ使い方があるということで、今日は話題になっているワードを見ていきたいと思います。資料の6ページ目の3枚目、
6分の3ページですね、
6分の3ページ目となっているものなんですが、
はい、
今日はですね、やはり急落したということ で、
う
ん、急落というワードだったり、うんうん、前日比っていうワードが、
あと値幅っていうのも出てますね、
来てますね、
1000円っていうあの値幅ですよね、
うん、
これ投資家のどういう気持ちが反映されてるんでしょうね。
これツイッターとかそういうその SNS とかからそのつぶやきなどこの 集計してくるツール で円が大きいで大きいほどホットのワードという形なんですけど、これがですね絵になる、だからそのツイッターをこうずっと見て自分で感じるわけじゃなくて絵で感じることができるっていう、その、今、まあ、ツイッター見る方映ってると思うんですけど、丸がね、赤い丸がポンポンと出てくるの でそれも時系列を追って見ることができるって、まあ、視覚的に今のトレンドをつかむツールかなというところですね、う
ん、はい、急落が大きくなってるのかなと思ったんですが、意外と前日比だったり東証だったり値幅だったり皆さん同じぐらい検索されてるっていうことですね、
うんうん、そうですね、これはもう最大限でかいと最大限そのホットなワードだったっていうところですね。
はい、このハッシュタグ株トレンドは岡さんオンライン証券に口座開設すると無料でダウンロードできますので、ぜひ皆さんご利用ください。それでは CM の後は今日はゲストかな、ゲストじゃないかなが登場します。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券。
どうもアマコンインターです。
いらっしゃいませ。
おお、ここが岡さんオンラインか。
あら、初めて。
はい。
優しく教えてあげる。
気色悪いな。
あら、お客様、それなら上級者用でも試してみます。
お前何でも来いやな。
どんな渚でも満足しちゃうかもね。
こんなんてないや。
岡さんオンライン始めよう。
口座開設キャンペーン
実施中。
詳しくは岡さんオンライン証券のウェブサイトをご覧ください。サポートも充実。初めての投資は岡さんオンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号。岡さんオンライン証券株式会社。
この話あの人に聞きたい。
さあ、このコーナーではとっておきのゲストをお招きしてお話を伺っていくんですが、うん、今日のゲストは、心トレード研究所所長、坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゲストでパーソナリティ。
ゲストでパーソナリティ。
そして、後半はゲストでパーソナリティで MC みたいな。
ね、もう三役も一人でこなしていただいて。さて、坂本さんにですね、いろんなお声が届いています、うん、はい、今日はそんな坂本さんにフィーチャーしていきたいと思うんですが、はいはい、まずはリスナーの方からの質問を紹介させていただきます、うん、はい、ラジオネームかぶちゃんまんさんから。坂本さん自身いろいろなレポートを書かれてますが、自分が銘柄を探すときとか次なる投資テーマとか人のレポートとか参考にすることってあるんですか？たくさんの情報がある中で取捨選択の仕方というかレポートの活用法を知りたいです。
ね、それはね、します。かなりします。
見てるんですね。
見てますよ。基本的に僕は最終的に個別株をまあ運用したいので、レポートはね、もちろん個別のレポートも読むんですけど、全体のマクロのレポートを結構大事にするんですね。で、自分の、マクロの大元の相場感とずれてないかを確かめるために各社のレポートは頑張ってみます。そこはね、ニュートラルにしときたいんですよ、僕は。で、自分の考え方はですね。で、そうしないと、その例えば寄ってしまってね、もう例えばその緊張、戦争になりそうだったら、戦争あるとかいうその形にしてしまうと、そのだんだんその銘柄に落ちてきたときに、戦争、軍需関連をたくさん買おうとかになっちゃうじゃないですか。ここは他の人、どう言ってるのかなっていうのをこう自分で見ながらですね、寄ってないかを確かめるっていうのが大事。
バランスを取るっていう意味でもご覧になってるんですね。
そうですね、当然、新しい気づきと、最近ってみんな何がホットなのかなっていうのをですね、掴むっていうのもあるんですけど。
ちなみにこの人のレポートを読んでますっていう具体的なものはありますか？
そうですね、基本は、今日後から紹介すると思うんですけど、岡さん、はい、証券のですね、投資戦略部の方のレポートは結構そのなんかテーマに絞ってるんで、個別株も面白いんで個別株は見ますよ、う
ん、はい。なんかどんな感じのレポートですか？
はい、そうですね、この前出てたのは、リテールテック
リテール
テック、はい、熱視線というレポートなんですけど、ですね、ビッグサイトでいろんなイベントごとがあるじゃないですか、はい、でそこでそのホットなワードをその収集していくんですね。今最先端の技術だったり、あとはトレンドをつかんでくるっていうのが結構僕は好きで、でよく、このラジオでもよく言ってるんですけど、行くんですよ、そのビッグサイトに。ビッグサイトに行って、もともと事務所が晴海にあって近いのもあるんですけど、はい、自転車でも行けちゃうんですけど、はい、で行って、で収集してくるんですよ。でそこで、今何が熱いのかなとかね、でそれを言ってきたですねレポートをですね、この前岡さんオンライン証券、岡さん証券の方ですね、に上がってまして、岡さんオンライン証券からもこれ見ることができるレポートなんですけど、
はい、この見方なんですけど、はい、岡さんオンライン証券に口座開設してログインして投資情報局というところに行くと、5つ上にバナーが並んでて、左から2個目の注目テーマ最新レポートというところを見ると、読めるということです。ちなみにどんな内容なんですかね？
そうです、これは、リテールテックっていうですね、なんていうのかな、流通と IT のなんていうんですかね、イベントみたいなところで、で、その 最近 の, そのなんです、ね、日本 の, その流通と、流通をです、ね、その IT で変えていくみたいなところがあって、その効率化はどうやってやるんだとか、今の最先端はどうなんだっていうのがあって、そこで一番多分、株も少し動いたんですよね。それが、IC タグとかね、無人レジとか。
最近はコンビニをもう決済しないで無人にして買い物ができるようにしようとか、ドラッグストアとかでもそういう動きがね、広まってるみたいですね。
人がやっぱりね、いないんで、やっぱり少なくなって、なかなか採用すら難しいっていう状況になってるんで、人件費が高騰してくるのであれば、まあ、当然そのコストはかかるけど無人レジにした方が実はいいんじゃないかという考え方が今後出てきますね。
コンビニで働くの もかなり有能じゃないと無理ですよね。外国人の方とかもいらっしゃいますけど、お金の計算もできて、コーヒーとかも入れられて、でなんか商品の品出しとかもできてってあるので、
そうだから、その辺がうまく、ね、回ると面白い。その未来をです、ね、見てくるというですね、イベントなんですけど、まあ、そこのですね、ポイントが書いてあると。で、そこで、このレポートだと僕が、一番その気にするところ、多分皆さんは個別銘柄どれだよっていう話になると思うんですけど、僕が大事にしているのは市場規模ですね。
はい。
はい。で、この市場規模っていうのはどのぐらいあるんだろうかと。まあ、これはいちいちそのネットで調べてくるのめんどくさいので、だこういうので集計して、あそこだ、こんなにこの市場ってでかいんだとか、将来的にこれだけ拡大するんだっていうのをイメージをこう膨らませるわけです、まあ、それが個別株の個別のレポート の, その活用方法かなと思うんですけど、
坂本さんはこんな風にレポートを活用されているということなんです ね, ですね、うんうんうん、さて番組の時間も限られていますので、はい、早速今日のトークテーマ参りましょう、はい、今日のトークテーマは
今日は、株主優待特集です。
お、
は
い、大和さん気になるんじゃないですか。
そうですね、
まあ、相場も結構ブレてるんで、まあ、ここで、ね、個別に切り込んでいくというよりは、まあ、優待の話を、まあ、すると、あと権利落ち最新も近いということもありますのでね、うん、その辺を、後半でじっくりですかね、
はい、
やっていきたいなと思います、
はい、後半にじっくりとユーストリーム延長戦で、お話聞いていきたいと思います。ちなみに大和さんは優待銘柄狙ってこう何か仕込んでいくっていうことはありますか。
僕はもう買わないって、優待銘柄を持ち越さないっていうことをテーマにやってるんで、
優待銘柄はこう上下激しいですもんね、はい、来てから
だから先回りをして、はい、さっさと逃げちゃうっていうのが大和さん
ね。そうですね、もうなんか今はそういう物をもらってる場合じゃなくて、お金を増やさないとって思うんで、そうそう、そっちばっか考えますね。
優待もいいんですよ実は。いやいや、後から紹介しますけど絶対欲しくなると思いますよ。
なるほど。
年度末3月って優待銘柄も多いんですよね、うんうん、そんな話も含めて、はい、この後ユーストリームでたっぷりとお話伺っていきたいと思います。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の最終判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。さあ、そして今日のユーストリーム、ちょっと紙芝居みたいにお送りしていったんですけれども番組のホームページにですね、見やすいように資料をダウンロードできるようになっていますので、こちらもご覧ください。そして、最初にもご紹介しましたが、先週登場した五十嵐さんが出た回も面白いので、うん、YouTube ぜひぜひ、はい、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。さあ、それではラジオのお聞きの方とはそろそろお別れですが、皆さんユーストリームでこの後も、大和さん、そして坂本さんの進行でお楽しみください、はい、私も土日に2人の進行を楽しみに家で見ていますさあ、それでは皆さん引き続きお楽しみください。進行役は辻るなでした。